どうも、熱量と文字数編集長の米粒社協、サンキュー達夫です。
国田部屋です。
日川もゆです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、国さん明けましておめでとうございます。
いやー、もう年が明けてしまいましたね。
ありがとうございます。
いやー、ね、無事に明けてよかった。
ねえ。国さんもご無事だようで。やっぱね、だいたいこう寒い時期になると国さんの安否を心配する
そうですよね。
はい。
そうなの、そうなの、
届いております。
ちょっと調子は悪くしてましたけどね。
あ、そうですか、でも
元気。ちょっとね、喉の調子が悪くて。
いや、今流行ってますもん、いろいろ。
やっぱそれもあったらしいんだけどね。それで調子こいて、体はそんなに、ちょっと疲れるぐらいだったから、風邪だとは思わなくて。
はい。
で、休みがあって、山だっつって山行ったら、
山行った。
途中で引き返、そう、途中で引き返さなきゃいけないくらい、ちょっと喉痛くなっちゃって。
おー。
で、帰ってきて、まあ、体別に熱は出てるわけじゃないんだけど、なんか何、普通に寝てると、なんか首絞められてるぐらい喉がなんか圧迫されててさ、俺やばいんじゃないかって、パッて目覚ましたら、あの、黒髪の女が俺の上の乗っかって。
いやいや、
ああ、怖かった、怖かった。
怖い話。いきなり階段
で。炎症ちょっと起こしてたらっぽくてね。
はい。
ようやく、もう今日ぐらいになってからちょっと楽になったねって感じ。
なあ。
でもまだ喋りにくいなって感じだね。
よかった。
へえ。入った。老いだよ。老い。老いのせいにする。
老いですね。治るのが遅いですからね。
遅い。治んないね、もうね。
治んないです。
ね、
東山はいかがでしたか？
私はですね、冬込みの方行きまして。
冬込み。はい。
はい、
できた。
夏はですね、前日の、はい、のチラシ配りのわけ、チラシ巻きだけ行ってきたんですけども、
うん、
今回はですね、ちょっと行ってみようかなと、たまたまその日が休みだったんで、バイトが。
うん。
なんで行ってきました。
お、何日目？
僕は31の大晦日の方、最終日ですね。
大晦日に来ましたか。どうでした？久しぶりのこう、コミケ。
いやいやいやいや、面白かったです。4、5、6の都内に78っていうまた新しいのができてるんですよね。
うん、なんかできたね。
そうそうです。僕が前、サークル参加の時もあったはあったんですけど、完全に完成してまして、
うん、
だからさらに増えてるんですね。だからその辺歩くのも楽しかったりとか。あとはですね、ただ普通に参加しても、なんかね、ネタとして弱いじゃないですか。だから、いわゆる、カイコさんというのに僕初めて挑戦してきまして。
何？
カイコ。
カイコ？
はい、それ頼まれた本を買って回る人、カイコなんです。
ああ、昔ファンネルとか言ってたやつじゃ
ない？ああ、カイコね。
これなんであるかっていうと、別に悪いことじゃなくてですね、要はコミケスタッフさんって買えないじゃないですか。
ああ、はいはい。
その代わりに、まとめて買いに行くっていうやつなんですね。
で、あ、なるほど。
で、朝7時半ぐらいに集合して、それでリーダーがいるんですよ。で、リーダーが、じゃあなんとかさんはこの、今回この班で、西尾はなんとかさんだってリーダーにお願いしますみたいな感じで、本当に傭兵部隊がですね、その日しか会ったことない人たちが、ね、みんなで回っていって買うっていうですね。だから普通にこう自分も欲しいものがないので、とにかくコミケに参加して空気を吸いたいっていうのがあったんで、
うん、
あ、いや、喜んでそれ行きますよっていう形で。参加したらですね。
マジか。
CD を買いに行ったら、まあ、半分でもね、行ったらですね。その CD が、その作家さんっていうのが、メジャーでやってる作曲家さんで。
おはいはい。
で、別に、直前前だったのに、開始直前の1時間30分ぐらい前に、いや、これは、プロが作ってるってことは、これは企業サークルじゃないかっていう問題が起こって。買おうと思った、もしくはそれがもしかしたら販売停止になるかもしれないっていうドキドキとか。
ああ、そっかそっかそっか。
でも結構そのコミケスタッフさんとかもですね、まあみんなマナーのよくちゃんと、まあ、並ばないようにこう近くにはいるんですけども、並ばないっていう暗黙の了解というかあるんですけど、うんうん、それで5分前ぐらいに、うん、あの本部の方からオッケー出た瞬間、全員で、わーっていう。
なるほど、なるほど。
知らずの30人がもうみんな声一つになるという。
ああ、なるほど。あ、そういうのもあるんだ。
そうなんです、そうなんですよ。で、それを買ったら、リーダーの方に渡して、あとお願いしますね、みたいな感じで。あとはまあ、10時間みたいな感じになったりとか。逆に、東はもう、3日目、もう最終日の東とかはですね、成人のサークルがたくさんあるので、はい。えらいことになってるんで、その選手たちはまだ、しばらく張った、こう頑張ってるとか、そういうのを聞きながら、大晦日を過ごしましたね。
あー、なるほど。
楽しかったですね。
いいね。え、人数的にはどうなの今。
夏と比べて、初日だけで3万増えて。で、2日目を使うと、トータルで5万人、夏よりも増えて。まあ、それはそうですよ。だって、夏は、あの暑さですんで、命の危険をね、うん、あれですから、多分控えた方もたくさんいたと思うので、うんうん、まあ、それはそうだよね、という感じですね。うん、
ああ、だから、行くって分かってたら、ちょっと、二人ソロキャンの同人誌出てるか、ちょっとすごい、見てほしかった。
どういうのが読みたいの、編集長。
いや、俺はもうね、ノーマルカップリングでいいです。もう、ゲンさんと誰か。
誰かってことね。
まあ、なるほど、ね。雫でもいいし、元カノでもいいし、うん、うんうん。まあ、刃の、女の子でも全然いいですけれども。ノーマルカップリングは見たいですね。それか、ゲンさんとしずくのところにゲンさんの友達が入ってくるっていう、ちょっとそういうのをちょっと見たいですね。
まだまだ若いですね、達夫さんね。いや、僕なんてもう本当もう年で無理で。
もうエロはもういいか。
そうですね。で、一応コスプレイヤーさんのところも島も一回行ったんですけども、うん、まあ、半周でお腹いっぱいになっちゃってです
ね。コスプレはもういいかな。
やっぱりその、昔からの、新生の方たちもいれば、うん、グラビアアイドルの方もいれば、うん、あとね、すのめ梅さんみたいな感じの、うん、超有名コスプレイヤーさんのみたいとかするんですけども、はいはいはい、一番落ち着いたのがですね、うん、やっぱりグルメ関係のところ、
うん、
で、その辺の数がもう増えてて、ちょっと本当に、コミケ内でも、なんでしょうね。本当にサークルとか島によって人の層が違ってて、まあ落ち着いて僕も崎陽軒のシューマイ棒の新刊とか買ったりとかして。
あ、シューマイ棒、新刊出てんの、
ね、新刊、まあ、あそこの食べ物学会さんだった、出したかね。あそこがもう、出来してまして。
順番で食べるやつのやつでしょ。
そうです、そうです。もうテレビとかでもね、扱われるぐらいすごいメジャーさんになったんですよ。今ももちろん出してまして、今回面白かったのがですね、歴代の全部の崎陽軒のシューマイ弁当を、年代ごとに写真グラビアでまとめるというのがあって、ああ、で写真も崎陽軒にもないものがあったりとかするから、ね、本当にこの写真を探さないとか
そういうのが醍醐味だよな。
その辺のドラマが一冊から伝わって、あとは崎陽軒のチャーハン本ですね。
チャーハン本？
チャーハン弁当本。
え、それ、順番やっぱり。
あ、それも順番もそうなんですけど、チャーハン弁当も、そのいろんな違いがあってみたいな感じとか、
ね。歴史あるのあれ。
歴史あります、ありますよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。あ、で、チャーハンと違って食べ方の順番みたいになったりするんですけども、はい、めちゃめちゃ、ちょっと今度ね、機会があったらちょっと、お読みしてほしいぐらい、非常に、やっぱコミケにね、もちろん今、通販とかもありますけど、作ってる方とお話をするんですよ。それがやっぱり、向こうさんが、この本はこれっていうのを、ご本人からの生オーディオコメンタリーなんで、その時間がもう愛おしかったですね。
すごいね。
あ、楽しかった、
本当に。話せる時間なんてあるの？
いや、それで人気サークルさんって言っても、やっぱり、そういう、エッチ系じゃないとこは、そんな行列できない。
そっかそっか。なるほどね。
そうなんですね。あと僕も午前中でも帰ったんで、午前中まだね、皆さんまだ入ってくる途中でもあるので、全然もう本当に、さあ、1時間ぐらいでも帰っちゃった感じですね。
なるほど。うん。俺、だから去年、文学フリマ行ったんだよね。
おー、今どちらでやってるんですか、文学フリマ。
いや、だから、有明よ。
国際展示場。有明でかっ。はいはいはいはい。
いや、それで、だから7、8を知ったんだけど。 まあなんか今、その教えてる大学で作ってる、はい、まあ商業誌みたいな文芸誌があるんだけど、まあ、
はいはいはい、
商業でも買えるんだけど、まあいろんな、あの学科で出し、文芸学科なんでいろんな人が同人誌出してるのよ。学生も、
うん。
で、学科としてオフィシャルで出してるの。あの文学フリマにね、参考参考してて。で、まあちょっと、そういえば、あの、今日だなと思って顔を出しに行ったのよ。
はい、はい、はい。
で、そしたら、やっぱ結構面白くて、その、なんつんだろうな。昔の、あの、西館三日目みたいな感じの雰囲気。
ふん、ふん、ふん、ふん。
あの、わかる？
わかります、わかりますよ。全然覚えてますね。もちろん、もちろん。
そうだね。サンシャインほどではないな。なんだろうな。コミティアぐらいの感じかな。
ああ、はい、歩きやすいですね。
うん。
今はちょっと、さっき言ってもらったんですけど。
でもさ、結構な、大御所というか、
はい。
あの人みたいな人たちもサークル参加してたりとかしてて。結構ね、あの、はい、まあ、BL だと結構有名なんだけど、小野原成瀬さんっていう作家さんいるんだけど、
はい。
没本っていうのを出してて。
没本。
没本。
要は、商業でもう活躍なさって、てる作家さんの、
はい、
商業には出せなかったボツになったネタを集めた本。うわこれすげえ嬉しいわ。
おうおうおうおう、
なんかそういうの売ってたりとか。
結
構俺買っちゃったね、なんか。だからやっぱ足を踏み入れてはいけない場所だなっていう感じはしましたけど。
そんで帰るべき場所ですよ。なんだかんだ言ってもね。
まあ面白いよね。
反抗期で僕40代はね、ちょっと離れてましたけども。やっぱ50代になって帰ってきましたよ、コミケに。
遅すぎるよ。
やっぱコミケ楽しい。
やっぱコミケ楽しい。
本当に。いや、要はあの、ね、行った、やっぱ行かないとダメっすね。
あそうだよね。
あの、あんだけ広くてあれだから、もちろん気に食わない部分もいっぱいありますけども、
はい、
楽しいとこはね、本当に楽しかったんですよ。
行ったら行ったら楽しいんだよね。
本当に楽しかった、ま
あね。はい。
そうだよな。
うん。
熱量と文字数的にはですね、あの、年末年始は、あの、勝手にアニメアカデミー賞を2週にわたって、あの、配信いたしまして。
はい。
まあ、皆さんね、それぞれ思うところあったかもしれませんけれども。うん、まあ、あの、聞いてたリスナーからもですね、俺もということで、
はい。
あの、勝手にアニメアカデミー賞、届いておりますので、ちょっと紹介したいと思います。
ご見深い。
はい。クールミント記者、いつもありがとうございます。熱文字編集部の皆さん、こんにちは。今年も勝手にアニメアカデミー賞を考えたので発表します。
パチパチ。
今回発表するのは、この公式サイトが面白い2025です。
あ、前もね、ご紹介ありましたもんね。
皆様はアニメの公式サイトをチェックしていますでしょうか？
すいません。
アニメのあらすじやキャラクター紹介など放送前に一度は目を通す方も多いかと思います。しかし、近年は単なる情報提供にとどまらず、作品の世界観や演出そのものを公式サイトに落とし込み、見るだけで楽しいサイトも増えてきました。
うん。
この賞は2025年に放送されたテレビアニメの公式サイトの中から個人的に作品の世界観を取り入れていて面白いと感じたものを送る賞です。も
う
この方はね、ずっと定点観測なさってますからね。
うん。
それではノミネートサイトを発表します。
はい。
エントリーナンバー1。ルリの宝石公式サイト。スマホ限定コンテンツとしてルリの鉱石探しというコンテンツが用意されている。
義務は？はい。
サイト内の様々なページに鉱石が隠されており、画面をタップするとハンマーで石を割り鉱石を採取することができる。採取した鉱石はサイト内の採集手帳に記録され、指定の、鉱石を集めるとスマホ用の壁紙がもらえるなど遊び心のある仕掛けが用意されているそうです。
すごい。
ちょっとね、僕スマホ版、このズームだと共有できないんですけど、
はい。
あの、一応、パソコン版をちょっと共有したいと思いますか。こんな感じですかね。で、
はい。はい、
国立科学博物館のリンクとか。
すごいバナーがある。
スマホ壁紙プレゼントとかね、ルリの宝石用語解説で、うん、ルリの宝石ミネラルラジオというラジオがあったりとか、うん、結構ね、ありますけれども。
へぇー。
ね、なんか、ラジオまで あって、やっぱ公式サイトに行く、なんかこう、動機みたいなのをやっぱ作ってくれてますね。いやーで、あ、でも、ルリの宝石、鉱石探しっていうのがあって、スマートフォンからアクセスしようという QR コードがやっぱり。
なるほど。
ここね、リンクが貼られている。
読んでみよう。
うん、面白いよね。その、比賀くんやる前に、ちょっとルリの宝石見てもらえるかな。
あ、すいません。
まだ見てなかったのか。
アプリ開いちゃった。
うん、
あ、見てる。今ちょっと、今スマホでやったんですが、すぐ出ましたね。
お、すごい。
本サイト。
うん、
見つけた椅子とか書いてる。へぇー。
そう、鉱石探しというね、のがある。面白いよね。
面白い。
はい。では続いて、エントリーナンバー2、モノ公式サイト。モノ第8話から第10話のサブタイトル、試験に出る長野富山の旅にちなんで、はいはいはい、試験に出る長野富山の旅検定試験という、長野県富山県の地理や文化に関する全10問のクイズに挑戦できる。
はい、
100点満点でないと合格にならないため、意外と難易度は高めです。例題を1問出します。
はい。
山梨県の甲府市から長野県の戸隠までの距離はおよそどのくらいでしょうか。
ああ、おととし。
次の中から最も近い距離を選びなさい。
はい。
1、50メートル。2、B、100キロメートル。C、180キロメートル。D、180メートル。
これクイズって考えたらね、遠い遠い遠い近いでしょ？
そうそうそう。
近いの方選んじゃいますよね、僕知らないから。A です、僕は。
え、50メートルってこと
だよ。50メートル。
これ。ボケだよ、ボケ。
あ、ボケですからね。
それはボケだよ。
いいか。となると。
まあ、これは100キロか180キロ。
まあ、そうだよね。
おー。
100キロぐらいじゃないかな。そんなことねえか。
正解は、
はい。
ねえか。
C の180キロメートルでございました。そうなんだね。
うん。
こういうのをやってくれるらしい。
なるほど。
もの。アフロ先生のね、なんか、イラストとか。
ね、アイムさんのイラストも。
出てましたけれども。あとね、なんかこれ、スクロールすると、なんかね、公式の、絵が回転する。
すごい、なんか VR 見てみたいですね。
なんだこれ。
すごい。
すごいね。なんか、こんなんあるんだ。
めっちゃすごいっすね。
ああ、なんか、で、スクロールすると、
はいはい。
なんか、いろいろ出てくる。まあ、ラジオもやっぱりやってますね。
すごい。
そうだよね。そりゃやるよね。
ですよね。ですよね。今やね。
で、いろいろ見ていくと、
はい。
あ、でも、なんか、いろんなリンクを貼ってあって、そっからなんかいろいろ、コミックス読めるよとか、
はい、はい、ありましたね。
同じ作者だとこういう作品ありますよとかね、なんかいろいろ、
ゆる気がある。親切なサイト。
超親切、このサイト。
めちゃめちゃ親切ですね。
うん。
親切って。
だってさ、
お口の場だから。
いや、だけど、なんかアニメによっては、番組公式サイトとテレビ局が用意してる公式サイトが並存してるやつあるじゃん。
ありましたね、昔から。プリキュアなんかもそうです。
あれ、超めんどくさいんだけど。あれ、一本化してほしいんだけど。
いや、いろいろね、権利関係
が。それがいろいろあるんだよ。権利かな、うん、俺は仕事量のような気がするけどな。
最近あいつ、昔のプリキュアだとやっぱり、東急、東映アニメーションと ABC だと全然違いましたけどね、雰囲気が。
そうだよね。載ってる情報とかも違うしさ。
そうです、そうです。
その辺の考え方がね、もうだからはっきり出てるっていうか、それもあるんだよね。
うん、
告知しなきゃいけないから作るわけなんだけど、うん、もう告知だけだと誰も何も言わないっていう状態になってるから。
そうだね。そうだね。
じゃあ独立した番組、コンテンツにするってなると、これはもう作品作るのと同じ労力が必要だって話になるんだよね。
うん、
それ誰がやるんですか？片手間にできるんですかって話なのよ。
あとさ、やっぱ、もう見方がたくさんあるから、
うん、
テレビ局はテレビ局で、告知用のサイトを作ってくださいってことなのかもしれないよね。
うん、ああ、なるほど。はいはいはい。
じゃあ続いてナンバー3、エントリーナンバー3。ギルドの受付嬢ですが残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思いますの公式サイト。これ面白かったよね。
いいタイトル。
残業したくない主人公の性格にちなんで、17時から翌日9時までサイトが営業終了状態となり。
嘘！
それはいいね。
閲覧できない。
いいね。いいね、それ。それ面白いわ。
ただし、残業中のボタンを選択するとサイトを閲覧できるようにして。うん、
なるほど。なるほど、考えてんな。
考えたね。
素敵だね。素敵だね、それ。
ほら、今、アクセスするとこの感じ。本日の営業は終了しました。って書いてある。
本当だ。
ああ、なるほどね。ひねりが効いてんな。
ひねりが効いてる。で、やっぱ、なんかあるんだけど、ずっと、
暗い
の、黒いのしか出てこない。
そうね。
で、
これ楽しいな。
残業をクリックすると、う
ん、はい。
初めて出てくるのかな？こうやって。
出てきた。ああ、なるほど、なるほど。
残業中。うん、
面白い。
いや、一手間だわ、これ。
あーねー。
ねえ、めっちゃ一手間ですね。
うん。
かわいい。急に語彙が。
胸でかい。
かわいい。胸でかい。
胸でかい。
かわいい。風を感じる。
感じる。
うん、いいよね。アリナクローバー。こういう感じでね。受付所やってたんだけどね、っていう。あ、いいですね。
うん。
これはこれで面白いですね。
面白い。
うん、うん、うん。
だからこれが客が面白があるっていうか、だから組織内で OK 出せる人が面白いって言ってくれるかどうかっていうのが大きな話なんだよね。
大きい大きい。
実際告知しなきゃいけないのに、まあキャラクターに沿ってるから残業はやらないっていうんで、見せないっていう形にはなってるわけじゃない、今のは。
うん、うん。
キャラクターそのままだから面白い、作品知ってる人は面白いんだけど、いや、真面目に告知してもらわなきゃ困るんだよっていう大人もいっぱいいるわけだよ。
いるよね。
それはね、そうですね。
結構な、5時から翌日9時まで見られないって結構な冒険だよね。
結構な。
うん、しかもさ、その残業中のボタンっていうのもさ、
うん、
あの、結構探さないと出てこないぐらいの感じじゃないといけないからね。ね、これだから、やっぱ、うん、あの、日和ってるサイトとかだと、
うん、
あの、本日の、営業は終了しましたのすぐ下にもう残業中
を、うんうん、でここをクリックすれば見られますよとか書いちゃうんだよね。
すぐ答え出そうとするじゃん、うんうん、でもなんかそれじゃないっていうところが勇気あるよね。
いや、そうなんだよ、絶対勇気いるんだよこれ、う
んうんうん、ナンバー4、ソライロユーティリティ公式サイト、作中に登場したペンギンドリームプチハム付きというスーパーマリオブラザーズ風のゲームをブラウザ上で遊ぶことができる、はい、また斉藤健吾監督がゴルフの監修とキャラクターイラストを担当したゴルフの楽しさガイドも公開中、ゴルフのハウトゥーや用語解説、南遥か彩か3人それぞれのゴルフ場での楽しみ方などを紹介した初心者向けのガイドになっているということでね、ゴルフものいろいろありましたけども、
うん、
ソライロユーティリティこういう感じですかね。と見てもらいましょうか。
はい。
こういう感じで。あー、風を感じる。かわいい。
2回目。本日2回目の感じだ。
で、あ、まあまあ、ラジオとかもやってるけれども、スペシャルというところなのかな。
おう。
あ、ゴルフの楽しさガイド公開。あと、ゴルフイベント企画なんていうのもある、ね。あ、こういうのあるんだ。ゴルフ初心者の本当に知りたいあれこれが丸分かりできるブック。
あ、そうさ、スペシャルの隣にゲームってありますよ、上の。スペシャルの隣にゲームってのがだってあれじゃないですか。
あ、本当だ。
ME
ほんとだ。
あ、なるほどね。
いいドット。
ドットだね。
ファミコンぐらいのドットだ。
すげえ。
これすごいですね。
すごいな。
すごいペンギンというプチ。あ、かわいい。
これ、どうなんだろうな。でも音声まで共有しちゃうとダメだよね、多分ね。
そうかもしれない。
ちゃんと8ビットの、
はい、
あの、サウンドが聞けるようになってますね。
すげえ。
がっちり作ってんだな。
がっちり作ってる。
しかも4キャラからレベル。あ、難易度もあるんですね。
難易度、レベル、普通、たくましく、崖っぷちの3つ。プチ。
すごい。
すごい。で、スタートボタンを押すと
こう。うわ、ほんとだ。よく、やっちゃった。
楽しいね。
楽しいですね、これ。すごい。
こういうのもあったりするんだね。いや、工夫してるわ。
してますね。
ゴルフイベント企画ってなんだろう。あ、
生で会うやつですかね、なんか。
なんだろう。あ、でも、 協力ゴルフダイジェストオンラインで、
あ、
茅ヶ崎ゴルフリンクスっていうところでなんかやるんだね。ゴルフを体験しよう。
へぇー、うん。何歳ぐらいの人たちが集まったんでしょうね。
当日の流れ、1時半受付開始。2時集合オープニング、ご挨拶、イベント説明。ゴルフ知識についてのレクチャー。うんうんうん、2時半、斎藤監督と一緒にコース内移動、途中写真撮影など。
あ、
3時体験プレイスタート、4、5、6、7、9番ホールをプレイいただきます。で、4時半プレイ終了、順次解散。
なるほど。
募集人数9人。
リアルな数字だ
ろ。ゴルフですか。
リアルな数字だろ。
面白すぎる。面白すぎる、これ。はぁ、やってますね。
333で。
へ
ぇ
という、4つのサイトがノミネート。いや、どれも良かったですね。
どれも良かったね。
以上、4サイトです。それでは発表します。ドロロロロロロロロ。
誰だ
ロン。この公式サイトが面白い2025最優秀賞は、エントリーナンバー3番、ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います。公式サイトです。おめでとう。
おめでとう。
受賞理由は、アクセス時刻によってサイトの表示内容を変えるだけという非常にシンプルな仕掛けで、うん、おそらくですが、お金や制作時間をあまりかけずに作品の世界観をしっかり表現できている点です。おめでとうございます。アニメ公式サイトの出来は、作品そのもののクオリティと直接結びつくものではありません。うん、手を抜こうと思えば、いくらでも手を抜ける部分でもあります。それでも、公式サイトに工夫や遊び心を持たせ、作品の世界観を表現しようとしているということは、作品全体をどう届けたいのか、どう楽しんでほしいのかを真剣に考えている制作サイドの姿勢の表れだと感じます。来年もまた公式サイトを見に行くのが楽しいアニメがたくさん生まれることを期待したいと思います。ということで、クールミント記者、ありがとうございます。
ありがとうございました。楽しかったです。
楽しい。
さすが素晴らしい記者だ。
さすがクールミント記者といったところですね。
はい、
すごいですね。
すごいですね。
うん、他にもね、まだまだ勝手にアカデミー賞いただいております。
決めますね。
これ行きましょうかね。いつも大変お世話になっております。アイアイパソコンと申します。
あ、アイアイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になり、本当にありがとうございます。本年も何卒よろしくお願いします。
お願いします。
さて、小生は以前といろいろと調べ上げ、熱文字に投稿しておりましたが、スポンサーになった頃からすっかり石の下に潜り込み、割り見ての投票結果の送信に徹しておりました。ありがとうございます。しかし今回久々に熱文字的勝手にアカデミー賞の投稿をさせていただこうと思い、こうしてメールをしたためております。題して2025年 CM 大賞。以前から II パソコンのクレジット及びコマーシャルを熱文字オールスター記者の皆様に読み上げていただいておりました。
うん、
その度、誰が何回 CM 担当してるのか調べてくれる人いねえかなと考えておりましたが、
うんうんう
ん、そんな気さくな人がいるはずもなく、仕方なく小生自ら2025年放送の熱文字第624回1月1日の今年もよろしくにょ、勝手にアニメアカデミー賞前半から、12月31日配信の676回今夜決定、勝手にアニメアカデミー賞前編をすべて聞き直し、提供クレジットとコマーシャルを誰が担当したか記録し、今集計が終わりましたのでご報告します。いや、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
なお、ショーに先立ちまして、オープニングテーマに乗ってアナウンスされるはずの提供クレジットがない事例が7回ございました。あ、これはね、わざとやってます、僕実は。ただまあまあ、提供クレジットは一番最初に入れるっていうわけではないということなんですけどもね。さて、 CM 放送してくださった記者は9名おりましたけれども、
うん、
これ誰だと思う？
やっぱ声が聞き取りやすい石井さんじゃないですか？
ああ、なるほど。
いや、どこも普通そうですよ。
はい。まず9位がカーズ部長、8位国キャップ、7位東藩、
ほ、
同率5位が関口ジョニーズ記者と富士21記者。これが10回。第4位松崎住職13回。 第3位、達夫編集長、20回。
うん、い
第2位、22回、石石。
あれ
若さ溢れる元気な CM で聞き心地が爽やかでした。さて、CM 大賞を獲得したのは、ドロロロロロロロロロ。第1位、黒ヤギのお二人。27回、おめでとうございます。
やっぱそうか。
おめでとうございます。
確かにそのイメージあるんだよな。
野崎さん、野崎さんのうるせえや地方 CM みたいだな、という毒舌と岡本さんの明けすけな私たちの評価が上がりますというフレーズが強く印象に残っております。うん、おめでとうございます。2026年はどんな CM が流れるのでしょうか？とても楽しみです。II パソコンよりお知らせ。前回割り見ての投票についてクールミント記者からご提案があり、今回から、1、今までの40本見て20位まで決める特別版と、2、10本見て5位まで決める通常版に加え、3、20本見て10位まで決める中級版を創設いたします。前回参加者が大幅に減ってしまいましたので、今回こそは V 字回復させたいと考えております。投票は1月24日土曜日から2月1日日曜日を予定しております。皆様のご参加よろしくお願いします。ではまた割り見てのご報告にて、ということで、II パソコン記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そうなんだね。今回2月1日締め切りだそうです。皆さん。
う
ん、
そうですね。
まあ、10本見るか20本見るか、40本見るか。まあ、新作アニメはもっと多いんですけど、ただまあまあ40本見ればね、ほぼ見たっていうことでいいと思うんでね、割と見てみたっていうことでいいと思うんで、皆さんからのね、ぜひ投稿も、アンケート形式になっておりますので、ぜひ、熱量と文字数の公式 X でも、まあリツイートしておりますので、まあ、ぜひ皆さんそちらを参考に、II パソコンさんの、まあ、投稿フォームからアンケートをお答えいただければと思います。いやーすごいね。
すごいですね。ものすごいですね。
カウントしたんだな。
スポンサー様自ら。
私の勝手にアカデミー賞。愛知県在住40代赤ビールさん。
ありがとうございます。
昨年12月の編集室にてシティジーアニメーションのエンディングが見られないという借り上げ記者の投稿がありました。これはちょっと楽しみすぎて見られない。終わるのがもう受け入れられなくて見られないっていうやつですよね。
うん。
それを聞いていても立ってもいられず、刈上げさんにどうしても言いたいことがあり投稿します。
はい。
刈上げさん、まだ見ていないなら絶対見てください。シティのエンディング最高ですよ。私はシティのエンディングを何度も見返すうちに、小松美香子さんが歌うミュージカル曲を歌えるようになりました。シティは2025の熱文字勝手にアカデミー賞で無冠に終わったどころか言及さえありませんでした。あ、確かにそうだよね。うん、素晴らしい、うん、もう素晴らしい作品でしたけど。しかし、熱文字を契機にアニメ鑑賞が日々の楽しみとなった私にとっては初めて抱きしめたくなるような愛おしいアニメ、それがシティです。シティは私の2025年ベストアニメ賞であり、そして2025年ベストエンディング賞でもあります。主役でありエンディングのミュージカルを歌う小松美香子さんは三重県出身。私と同郷。親近感は最高潮。2025年のベストアニメは小松美香子を騎乗のシティジアニメーション。束を大きく引き離してゴールイン。小松美香子圧勝。ということで、うん、馬娘なんじゃないのこれ。追試少数派かもしれませんが、二人ソロキャンプでは雫派ですということでね。赤ビールさんありがとうございます。
出ます。
雫派か。
そりゃいるでしょ。
まあまあいるよね。そりゃいる。
そりゃいるよ。
続いて、マットウィザード記者よりいただいております。
ありがとうございます。
熱文字で取り上げられる作品や新前件の上位にはストレスを感じない、いわゆるカウチポテトアニメが多い印象です。
うんうん、
ですが個人的には絶望8割、希望2割ぐらいで、その落差が大きい作品が好みなので、幾分物足りなく感じていました。なるほど。そういう方もいらっしゃるでしょ
う。うんうんうん、
そこで勝手にアニメアカデミー賞として、ストレスを感じる作品編を送りたいと思います。ここで言うストレスとは、作品の質に対する不満ではありません。
うん、
単なる鬱展開でもありません。 心が押しつぶされそうなほど辛いが、その先を見てみたい魅力がある作品を指しています。うん。
おお。
結構タイトル考えたね、この人ね。
うん。
いや、結構そういう意味ではいっぱいあったけどな。エントリーナンバー1番。
はい。
地球の運動について。2025年冬クールで完結したので対象に含めています。第1章において自分の才能におごり、周りを見下していた主人公ラファウが、地動説の合理性と美しさに気づき、最後には自分の命より知識の継承を選ぶという展開には驚かされました。その後も逆境の中で知識を後の世に伝え広めようとする人々の長く厳しい物語が描かれていました。
うん、
エントリーナンバー2、タコピーの現在。はじめは地球の常識が通じず、場違いな言動で周りを苛立たせていたタコピーが、自分の周りのもうどうしようもないほど終わっている状況に気づかされる過程は、見ていて非常に心が削られました。エントリーナンバー3、アークナイツ3期。ラスボスであるタルラはもう一人の主人公とも言える存在でした。はじめは感染者に対する差別をなくすという主人公たちと同じ志を持っていたのに、一番大切な人を亡くした上に度重なる差別や虐待で心が折れてしまう。原作ゲームですでにストーリーは知っていましたが、映像として見せられたその過程には、見ているこちらの心も折られそうになりました。以上の3作品をエントリーしました。国さんは、なんか、どれかありますかね、やっぱこの、地とタコピーとアークナイツ。
そうね、地はやっぱりね、まああれはね、エンターテインメントとして作られたものですけど、実際にあった話っていうのが下敷きにあるわけじゃないですか。
そうね。
あの、だから拷問のリアルさ。いやいやいやいや、辛かったね。
拷問器具がきついんだよね。
そうね。それでもだから折れない人たちっていうのがいたんだよって話じゃないですか。
うん、ただやっぱり。
すごかったですけど、
あの時代で、
うん。
なん、地動説ってやっぱちょっと、異端中の異端だからさ。
まあそうだよね。そうなっちゃうんだよね。
ね、宗教すら否定してしまうから、なんか何らメリットがないんだよね、主張することにね。そこがよく書かれていて、なのでもうなんか研究者はみんなグッと来てしまうと思うんですよね。まああれはちょっとたまんないけど、ただこういう地動説以外にも結構こういう逆境の中で何のメリットもないけどこれが正しいんだって言い続けた学者は結構いっぱいいるんでね。なんかそういうのもちょっと考えさせられちゃいましたけど。このマットウィザードさんが選んだ大賞はアークナイツ第3期。
おめでとうございます。
です。苦しい戦いを続け多くの犠牲を払っても世界は救われていない。問題も先送りになっただけで何も解決していない。ただ最悪の事態になるのを防ぎ、いくらかの希望へつながる可能性を得ることができた。そういった絶望の中に少しだけの希望が残るという塩梅が個人的に非常に好みな作品でした。ということで、マットウィザード記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
アークナイツも良かったからね。
アークナイツ、やっぱ、
思った。
重いよ。重い。確かにストレス感じる。
ずっと重かった。ずっとシリアスだもん。
確かにな。それに比べたら二人ソロキャンなんか何のストレスもなかった。本当に。
なかったな。
むしろ雫にイライラしてたけど。
いやーもう最終回びっくり。俺の佐藤城になってくれって。
ちょっとね、本当に最終回に関してはちょっと怒ってるよ、おじさん。
なんでそういうもんでしょ、見てたの。
続きまして。まだあるかな。勝手にアニメアカデミー賞。ありますね。熱文字編集部の皆様ごきげんよう。マリア様をが見ているを読んでいる雷神です。雷神記者ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
私が担当する賞はマリア様が見ている助演男優賞です。覚えてる？マリミテで男と怪訝に思われる方も多いかと思いますが、結構出演されています。登場人物のお父さん、おじいさん、兄、いとこ、弟及び弟の同級生などなど。それではノミネートされた3名を紹介しましょう。
はい。
1人目は 小笠原幸子様のお父さん、小笠原徹さんです。
サインなんですね。
娘の友人に自身のことをおじ様と呼ばせ、小笠原邸で行われた山寄り会新年会では、スゴロクの課題で着せ替えをさせられ、晴れ着を着せられた由美ちゃんに抱きつくという読者を敵に回す飛んだハプニングを演じていただきました。二人目、白バラ様こと東堂島香さんの兄で、名前は東堂のりみちさんです。
誰だっけ？
割烹着姿で島子とのり子の前に現れ、後ろから島子の両手をつかみ、島子さんを離せとのり子に、つかみかかられる、読者に5回しか振りまかない罪作りな男です。最後の3人目は、そう、あの、柏木すぐるさんです。
いやー、それはね。
幸子様の言い名付けポジションにいながら、由美ちゃんの弟に手を出し、赤いスポーツカーのに乗る嫌なやつ。初登場時には読者の全員が、え？男が出るの？と思ったことでしょう。大変個性的な3名がノミネートされました。こうつつけがたいとはまさにこのことですが、大賞発表します。
はい、
じゃじゃん。マリア様が見てる助演男優賞は、柏木すぐるさんです。
おめでとうございます。まあそうだよな。
受賞の理由は単行本、バラのミルフィーユの中の一編、赤バラのため息で見せた男気です。ユミちゃんと遊園地に来た幸子様が張り切りすぎて体調崩すことを予見し、電車で帰るのは大変だからと車を用意していたのがこの男。
ほう。
男の中の男、よ、柏木と思わず感心してしまいました。スマートにこんなことができるようになりたいなと思いました。初登場時は大嫌いだったんだけどね。マリア様が見てるのことを話すときにまさか男の話になるとは思いもよりませんでしたが、思い出した、うん。こんなのもいました。俺の大好きなレイちゃんとお見合いをした10歳児もいたな。名前なんだっけ？いろいろな登場人物がいて話がつきませんが、長くなりましたので終わりにします。それでは皆様、ごきげんよう。
いや、ごきげんよう。ありがとうございます。
大臣記者でございました。
はい、見てね。まあ、柏木さんだよね。
まあ、柏木さんですね。まあ。
マセラティに乗る男ですよ。
マセラティ、そうなんだよ。マセラティだ。赤いマセラティなんだよ。
そうなんだよね。あアストンマーチンじゃないですよ。マセラッキーなんですよ。
多分、クワトロポルテとかなんでしょうね。
なんか呪文みたいなの。
MF ゴーストには出てこないマセラッ
キー。出てこないな出てこないね。
うん。左足はね、アルファロメオの 4C しか出てこないですけど、うん、まあ。あ、フェラーリも出てくるか。
フェラーリ。
フェラーリ出てくる。
ランボルギーニもあったな。
ランボルギーニもあった。
うん。そうね。
そうなんですよ。これ、はい、OVA だと、やっぱね、ゆみちゃんの弟のゆきが結構活躍するんだよね。山寺学院の、
はい、
メンバーたちを束ねてるので、うん、なんか男嫌いの幸子様を学園祭に呼ぶとかなんとかで。で、幸子様が、大勢の人の中から、
うんはい、
パンダの着ぐるみを着たユミちゃんを一発で見つけるっていう、うん、謎の能力を発揮したとんでもないオチがあるんだけど、あれ最高だったな。まあユキはね結構活躍しました。
そうだよね。だって本編終わった後は弟さんの話になったでしょ確か。お釈迦様見てるだっけ？そうだよね。
そうそうそう。お釈迦様見てるやってましたよ。うん、お釈迦様は見てるって。そうだよね。まあ、以上、それぞれね、いただきましたけれども、まあまあ、まだまだね、はい、このアニメアカデミー賞がありましたら、ぜひ皆さん送っていただければと
思います。いや、すごい個性でしたね、皆さん。すごかったなぁ、
ね。あ、もう一人ね、熟女大好きおじさんから来てるんですけど。
ああ、いつもありがとうございます。
はい、この方はね、熟女優部門、石川県加賀市、熟女大好きおじさん。
女優って言うな。
2025年も AV 業界は熟女の当たり年になりましたが。
やっぱそっちかよ。
果たしてアニメ業界はどうだったのでしょう。
知らないね。
AV 業界熟女の当たり年。
知らない。
じゃあ、ノミネートされた熟女紹介していきます。ノミネートナンバー1。悪役令嬢転生おじさんより、ジャクリーヌ・オーベルヌを演じた井上菊子さん。
あ
61歳。ノミネート理由、声がエロい。 ノミネートナンバーに、悪役令嬢転生おじさんより、富田林光子を演じた、本田孝子さん、53歳。ノミネート理由、声がエロい。ノミネートナンバー3、機動戦士ガンダムジークアクスより、玉木譲り派を演じた、釘宮理恵さん、46歳。ノミネート理由、声がエロい。
そうか？
そうか、まあ、釘宮さん、まあそうか。ノミネートナンバー4、機動戦士ガンダムジークアクスより、キシリア・ザビを演じた夏香香織さん、40歳。ノミネート理由、声がエロい。
そうでしたっけ？
いや、夏香さん確かにちょっとエロかったね。
そうですか？
キシリアだよ、だって。
はい。
ちょっと色っぽかったよ。色っぽかったよ。ノミネートなんだ、ナンバー5、デブとラブと過ちとより、出川玲を演じた高橋千明さん、48歳、ノミネート理由、声がエロい。
だから、
ノミネートナンバー6、沖縄つらすより、ヒーナーのおばあを演じた、ギブ優子さん、44歳。ノミネート理由、特になし、特になしかい。勝手にアカデミー賞、女優部門、最優秀熟女は、ノミネートナンバー4の機動戦士ガンダムジークアクスキシリアを演じた夏香香織40歳です。
ああ、そうなんだ。
夏香さん、今すぐ熟女、人妻最強メーカー、センタービレッジの初撮り人妻ドキュメントの出演をお待ちしております。おめでとうございます。ということで、不謹慎ですよ。
そうですよ。
失礼しちゃうな、このメール。
失礼しちゃいますね。ひどいです。
ひ
ど、次、こういうのは読まないです。ジュク大好きおじさん、覚えておいてください。読まないです。
ひどい。ひどすぎる。
三次元の話に持ち込まないでください。
だから、いちいち年齢を言うなつ。
夏香さんはでも素晴らしいですね。
前もね、夏香さんもね。
長いよ。だって、ギャグ漫画日和も出てましたからね。
そうですね。出てました。
ギャグ漫画日和とジークアクス両方出てましたからね、同じ時期に。
うん、
何を思っているんだろうって思いましたけど。続きまして、長いメールということでね、いただいたんですけども、長いメール特集で読もうかなとも思ったんですけれども。
はい。
ね、あの頃、桜大戦歌謡ショーの DVD を予約するのが大変だった頃ということで、
ちょっと、ね、すごい前じゃないですか。
皆さんと共有して読みたいと思います。
はい。
プリマドンナは星座をしました。
あ、プリマさん？
プリマさん。
はい。
このコーナーは命どころか余命と QOL に嫌われている私が、若いオタクに昔のオタクはこうだったんじゃよということを今のうちに伝えておくコーナーです。プリマさんね、ちょっとご病気なさってるっぽいんですよね。
マジっすか？
なんか入院したとかなんとか前メールいただいてたんで。
うん、
いや、プリマさん、毎月メール楽しみにしておりますんで、ぜひ送ってください。一行でもいいねで。時は平成、桜大戦なる架空の大正時代が舞台のギャルゲー。違うよ、ドラマチックアドベンチャーゲームがあったとさ。それを演じている声優さんがキャラのコスプレをして、生オケや歌舞伎役者さんや浪曲師さんなどを呼んで、結構本格的にお芝居をやるというトンチキイベントが桜大戦歌謡ショー。公演を収めた映像ソフトは最初は VHS だったが DVD になり、2001年の怪人別荘あたりから完全予約受注生産の DVD ボックスになった。泉京香だね。私も読んだ図書館で。ちなみに当時都内の本屋でこの怪人別荘だけいきなり売れ行きが上がり、桜大戦ファンの購買力と予習力を見せつけたって聞いた気がする。あとは私はドリキャスがなかったからゲームの4の劇中劇がああ無情と知り、図書館で借りようとしたら大人版は分厚いので子供室の名作子供文庫みたいなので読んだ。学校の中庭の芝生に寝転んで読んだ。かっこいいね。オタクはこうやって教養を身につけてるんだよ。さて、そんな桜大戦歌謡ショーの DVD は、ローソン、はい、ファミマ、セブン、当時あったサークル系サンクスなど、主要コンビニで予約をしていた。当然私も予約。家から一番近いサークル系サンクスで数ヶ月後無事受け取る。
うん、
ところで、桜のショーはこのあたりから、それまでやってた夏とお正月にも公演をやるようになった。お正月にも公演をやるようになった。
はい。
そのため、年2回 DVD が出る。 夏にやった公演の DVD を冬ごろ入手。お正月の公演は、なんか春とかそのあたりに入手といった感じ。で、お正月公演の DVD を前回のサークル系サンクスで予約し、しようと思ったらできないのである。店の壁に前回あったご予約受付中の張り紙がない。理由は？なんとなくだが前回受け付けたものの、そんな予約する人いないし、その割にボックスだから場所取るし、みたいなことで取り扱わなくなったのかも。受け付けてないから仕方がない。店の人に聞くのもなぁと私は別のコンビニを探す。うん、駅近くの古いセブンで運よく予約受付中の張り紙を発見。
あ、よかったですね。
予約する。よかった、
うん。
で、数ヶ月 DVD 入手。次の公演終了、予約始まる。駅地下セブン行く、取り扱いの張り紙、なし。
あらあら。
予約店をまた探す。駅の反対側の、うなぎの寝床みてえなファミマで予約張り紙発見。
どういう？
ここだ！予約！よかった。DVD 入手、次の公演、予約だ。うなぎファミマ潰れて美容院に、なんと！また探す。駅周辺ない。家から駅からも遠いローソンで予約張り紙発見。
はいはい。
予約。ここら辺で私もようやく理解する。油断ができんと。そのため予約した後も取扱店を保険で探し、今の店がダメになったら次回はここだなと当たりをつけておくことに。その後ローソンも予約を扱わなくなり、ほーらねと当たりをつけていたもっと遠いファミマで予約しようとしたら、はい、そのファミマも取り扱わなくなっていたということもある。当たりをつける旅は橋を渡った隣の島で及び、古いファミマに飛び込んだら張り紙があったため、地元でダメだったらここだな、ごくりと覚悟を決めることにも、はい。そんな予約旅は突如終わる。ギリ地元の、でも家からめちゃくちゃ遠いファミマで予約したら、その店から留守電が入ってた。ご予約いただいた DVD は発売元の倒産により発売が遅れてるとのこと。発売元デジキューブの倒産である。
ああ、デジキューブだったんすか。
コンビニでおなじみの、
こういうことか。
声は小桜悦子さんだ。桜では国立子役だ。これ以降、桜のショーの DVD は、アマゾン、セブン&アイ、ヨドバシとか、そこら辺でネット販売されることに。私は、アカウントがあったアマゾンで買っていたが、発売日に届かず、二ちゃんの桜対戦スレで、ヨドバシ届いた、セブン来ちゃー、など、ファンの届いた報告を目にし、いわゆる、このざまを学んだ。今は、DVD すら見ないが、あの遠いコンビニで予約した商品を夜遅い時間に取りに行って早く帰ってみたいのに戦利品の重さを味わっていたくてわざとゆっくり帰る感覚は忘れたくない。以上です。
うわー、
これ時代の証言だな。
そうですね。デジキューブね、そうですよね。ファイナルファンタジーとかね。アムロナミエのやつとかありましたもんね。
そうか、倒産、そうでしたね。
でも物をようやくゲットして帰る感覚ね。
まあね。
はい。
アマゾンではちょっと得られない感覚だもんね。ね、
うん。
いや、どうですか。
いや、今、本当そうです。ダウンロード販売になっちゃいますからね。ただし、本当にゲームの発売日って秋葉原で何店舗かはありますけど、やっぱり、ね、張り紙すらないですもんね。
そうだよね。
そうだよね。
寂しさは確かに。
まあな。
ありますね。
確かにね。
国井さんも結構シリアルというか、物は買ってた方ですよね。
買ってた方だと思うね。うん。うん、だからそれは、なんとなくわかるよ。まあ買って、やっぱ手元に自分で手に入れたっていう感覚はあるよね。
そう
ね。ネットでもやっぱり便利だから買ったりするけど、その、なんか手に入れた感っていう感じはそんなないからね。
そうだよね。
はいはいはいはい。
ただ引きの絵で見ると、その、あるかないかわからないっていうところに店に行くっていうのも労力っちゃ労力だから、あるかないのか分かってネットで買って家に届くっていうのが、まあ一番確実は確実なんだけどね。だから逆にまあ、外出る理由としては面白いっていう部分もあるから、まあそれは好みの問題なんだろうけどね。
いやーでも桜大戦ね、塚陽賞 ね、時代ですよ ね、
時代だよね。
結構な金額したはずですよ、確か
に。そうですよ。
うん、いやーあれを買うのもすごいですよ。貯めてたんでしょう、きっと、当時。すごいな
ー。あと俺、秋葉原のソフマップの発売とか、
はいはいはい。
リバティとかで結構デカめのフィギュアを、
はいはいはいはい。
引き取って帰る時ですよね。いやー、ね、でも、フィギュアってロットが少ないから。
まあね。
うん、なんかすぐ売り切れちゃうしね。やっぱその時買うしかないんでね。
うん、
今もたまになんか、すごい両手にデカめのフィギュアたくさん買ってる外国の方とかいらっしゃいますけど。
いらっしゃいますね。はい、はい。
いやー、でもあれ持って帰るとき本当になんかこう、子供一人引き取った感じするんだよね、なんか。
それはあるんじゃん。この間、秋葉原通って、ちょっと実家に帰る時だったんだけど、
はい。
ちょうど電車のさ、座って、向かいのシートのところに座ったのが、まあ、多分親子だよね。日本人の。で、お父さん、お兄ちゃん、弟ぐらいの感じでさ、で、その一番ちっちゃい弟の方の男の子が、両手に何か箱を抱えてんのよ。すげえ嬉しそうに抱えてんの。で、なんだろうか、彼が嬉しそうに抱えてるものはこの秋葉原の駅でって見たら、あのね、RG のジオングだった。
おー、ジオング。
で、それをね、持ってるあの子の顔がね、まあ、手元で買うってこういうことなんだよなってちょっと思ったけどね。
あ、いいな。
すげえ嬉しそうな顔で、もう抱きかかえてんの。大事なものだって感じで。
いいもん見させてもらいました、ね。
いいもん見だなと思ってさ。
俺も小学校の頃の、クリスマスプレゼント、ジオングだったからね。ジオングが欲しいって言って。
じゃあ、願い叶ったんじゃないか。
叶いましたよ。
いいな。
よく間違わずにジオング買ってこれたな、
ね、素晴らしい。素晴らしい。いや、重要よ、それ。
うん。ありがたい、ありがたいです。朝記者よりいただきました。
ありがとうございます。
編集長はソロキャンに興味が終わりだそうですので、その第一歩をご案内します。いきなり山の中でのソロキャンはハードルが高すぎるので、まずはキャンプ場での日帰りキャンプ、デイキャンなどはいかがでしょうか。
デイキャン。
都内ならば、新木場の向こう側にある江東区立若洲公園が、交通アクセスも良く、トイレも水場もあって施設的にベストなのですが、現在はリニューアル工事中で令和9年3月まで閉鎖しているようです。そこで代案としてお近くの河川敷などでテントを張ってみたり、ガスバーナーを使ってコーヒーを飲んだり、焚き火台で焚き火体験をしてみてはいかがでしょうか。デイキャン程度なら100円ショップで売られている安物の道具類でも十分可能です。段階を踏んでゆっくり登っていきましょう。あと山歩きをする国井さんにはぜひとも、ソトやコールマンのガソリンバーナーに挑戦してほしいです。点火させるだけでも様々に面倒くさい動作をする必要があったりしますが、氷点下でも絶対に火がつく圧倒的火力はオタク心をくすぐりますよ。ということで朝記者ありがとうございます。そっか。ガソリンバーナー持ってる？
いや、必要ないよ、だって。
クニーさん、キャンプはしてんの？
いや、してない。
キャンプして
ない。俺はだから、日帰りで山ん中を歩き回ってるから。止まってないけど、だから。
あ、でも言ってますよね。深夜に歩くことはあっても、止まりはしないですもんね、うん。
止まりはしない。
うん。若洲公園だったらね、行けんだけど。でも、デイちゃんか。でもね、ガスバーナーを使ってコーヒーを飲んだりとかは、
はい。
絶対低くても山の方が美味しい。これは間違いない。
そうなんですか。
山はね、ちょっと登るんだけどね。
はい、はい。
今、骨盤矯正してるからなかなか登れないんだよね。
ちょっと、たつまさんも、しょっぱいなもん。やめて、
これはだから、
しないでよ、そんなの。
ガスのあれ、だからクッカー持ってって、ラーメンとか作ってやってみたけど、
超うまい。
自分のその動き方とかあれを見ると、まあ別にラーメン食わなくても、まあその行動食も食べてるからいいやって言うんでさ、で、まあ、それでもカップ麺ぐらいは食いたいなって思う時もあるじゃない？そうするとね、そう思ってて、山ん中で、クッカーを出してないで、カップ麺だけすすってるおじちゃんがいたのよ。で、 火使ってないのになんでカップ麺熱々で食べてんだろうと思ってさ。
うん、
で、もう旅の恥は掛け捨てですから、
うん、
すいません、それ火炊いてないですよねって言ったら、いや、今のは、今のそのボトル、ステンレス用のボトル、
うん、
山用のは結構持つんだよ。ラーメンぐらい作れるよみたいなこと言われて、あ、確かにそういうのもあるわと思ってさ。
ネットを持っていくってことか。
そう、ネット、だから何時間以内だったらば、まあ芯が残らないぐらいでラーメン食べられますよっていうのもあんのね。
へ
ぇー。で、あ、これはいいやと思ってその試合に、いやもうその時にそのボトルのいろいろメーカーのなんとなくは分かってたんだけど、うん、じゃあぶっちゃけ、うん、どこのが一番いいですかって言ったら、うん、ラーメンを一口スーってすすって、
うん、
サーモスはいいね。
ちょっと
俺すぐに石井スポーツに行ってサーモス買ってきたからね。
すげえ。
ネットではなく。
クリさんそんなナンパできる人とは知らなかったな。
いやーナンパしちゃいました。
おじさんがおじさんだよ。
いやだ、6時間ぐらいだったらさすがに、お湯を沸かすってことの熱々にはならないけど、6時間ぐらいだったらカップ麺ぐらいはなんとかなるよ。
なるほどね。
で、ちょうどいいやっていうんで、最近はもうラーメンも食べないから、コーヒーだけ飲むみたいな。
あ
ー。やっぱ寒いところで あったかいの飲むと、いや、気分的にいいよ。
そうよね。
それは大きい。すごく大きい。前話したけど。
なるほど。いや、ありがとうございます。でも、まあ、昼キャンね、あるんだね。
まあね、あるね。
続いて、辰尾編集長、デツ文字の皆様、こんにちは。アゼッチです。アゼッチ記者。今更の投稿で恐縮なのですが、去年の夏アニメターキーを最後まで視聴したところ、はい、あまりに良かったのでお便りを送らせていただいた次第です。ターキーね。
はい。
オリンピックボーリングって思うやつ。うん、このアニメ、
1話ね。
放送開始前は散々女子ボーリング部を舞台にしたスポーツ青春もののように宣伝しておいて、
はい、
1話目の最後になんと戦国時代にタイムスリップするという。出落ち感の強いというか、出落ちが全てのように見えてしまう作品で、熱文字リスナーの皆様も1、2話だけは見たけど興味がなくなって視聴をやめてしまったという方が多いのではないでしょうか。
そうなんですか。
かくいう私も実はそのうちの一人だったのですが、うん、友人の強い勧めで全話完走した結果、近年のあまたの作品の中でもかなり上位と言っていいほどの感動を与えてもらいました。内容にはあえて触れない方がいいと思うので、ここでの説明は割愛いたしますが、はい、特に後半からクライマックス、そして最後のシーンに至るまでとてもいい作品に出会ったという喜びで満たされました。辰尾編集長、この作品最後までご視聴されましたか？もしまだならぜひ最後まで見てください。絶対に損はさせません。以上、内容に触れない割には長文のメールとなり失礼しました。ということで、アズッチ記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、俺最後まで見てなかったわ。
おぉ。
国さん、でもさ、これ結構戦国まで行ってからがちょっと面白くなりそうだなっていうところまでは見たから、多分俺中盤ぐらいまで見てんだよな。で、確か新選権の時に国さんと、これガレーゼロとかのパターンだよね、みたいな話したような。
まあ1話のあれはね。
うん。
うん。いや、俺はだから、結構それでシリアスになるのかなと思ったら、そのボーリングを題材ってわけじゃないんだけど、うん、戦国時代なんだけど、それを利用してみたいな部分も出てきたから、
うん、
これギャグなのかなっていうのはちょっとあったんだけど、
うんうん、
でも最終回まで見ると、あんまりバラさないけど、SF モンとしては、すげえ王道、いい意味でね、王道の綺麗な落とし方だったよ。
うん。
うん。しっかり見てたら感動するんじゃないかな、最終回。
うん。
うん。
いや、これぜひ見ていただきたいですね。俺も見てみよう、
うん。1話はでもやっぱりびっくりしたよね。
1話びっくりした。1話びっくり
した。びっくりした。
赤ビールさん。未見だった MF ゴーストの過去回全話視聴しました。
すごい。お
見始めた頃は CG を用いた迫力あるレースシーンに大興奮する一方、レースシーンの間に挟まる作中のレースクイーンであるエンジェルスのハミケツ描写や、レース主催者が好みの女性のタイプを語り出すなど、独特な価値観で突き進む人物描写には面食らいました。いい表現しましたね。過去の重野秀一作品、イニシャル D を全話視聴済みの妻に感想を伝えたところ、この人物描写こそが重野作品なのだと教えられました。
お
今ではレースシーンに興奮、人物描写に爆笑しながら視聴するまでになりました。 でも第3シーズンのオープニングでぽっちゃり体型のエンジェルスにボンレスハムが投げつけられる描写はあんまりだと思います。なんだかんだで第3シーズンも楽しく視聴しています。最新回が楽しみです。岡部裕樹さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね、
そっか、あれこそが重の作品なんだ
かもしれないね。
いや、俺でもね、なんか、まあ、今期めちゃくちゃ面白いんだよ。MF ゴーストってね、シリーズが上がれば上がるほど面白いんだよ。
うん、珍しいですね。
珍しい。
考えたら、
うん。もうね、ありえないレース展開なんだけど。
すごいね、そこだよね。
あ、この車そういう使い方するんだ、みたいな、うん。さっきのね、なんかその、そう、フェラーリとかランボルギーニとかね、うん、なんか、
はい、
横に、なんだろう、横、車幅が広い車は抜きにくいみたいなのがあるんですよ。
はいはいはい。
それを逆手に取るっていうね、やり方とかね。ずっとこの2位の人って1位の人どうやって抜くつもりなんだろうって思って見てたら、うわ、こういう作戦だったんだ、みたいなのとか、結構ね、一位、誰が一位になるか以外のところの見どころがすげえたくさんあって。
すごい面白い。
あ、しげの先生、こんなのはすごいなと思うんだけど、うん、
はい。
とにかくやっぱ女シーンがいらねえんだよ。とにかくいらないの。
まあなぁ。
そうないと、連載誌は読んでくんないでしょ、読者がきっと。
まあだから。
どうなんだろう。
仕方なくだと思いますよ、絶対。
漫画としては、まあ可愛い女の子出てきた方がいいのかなとも思うんだけど、
うん、
もうとにかく邪魔でしょうがないのよ。で、
それやっぱり車好きだからだよ。
と思う。たださ、その、恋愛ものとして見るにはあまりにも稚拙なんだよ。うん
う
ん
まあね、確かにね。
稚拙だし、幼稚なの。なんかその、恋愛が。
まあね。
と同時に、女の描き方があまりにも、前時代的なコンテンプレートに乗っ取ってるので、コンプライアンス的にもちょっとどうなんだと。やっぱあまりにもルッキズムに寄りすぎじゃないみたいな。あの、不愉快になる。
でも未だにさ、モーターショーなんかなると今どうなんだろうとちょっと見たりすると、やっぱり水着っぽい女の人が横に立ってんだよね。え、これまだやってんのって思ったけど、ニーズがあるんだよ、多分。
まあ、ニーズはある
よ。ニーズか知らないけど。
そうそうそう、カメラ構造さんたちはもうあれ見に行くんですから。うん、
ただ、ちょっとぽっちゃり、系のエンジェルスに対するいじりがちょっと見てらんないんですよね。いかにも男が作ったなっていう感じがしちゃうんで、なんとかなんなかったのかな。
うん、どうな、それがだから作家さんの持ってる視点だからっていうところもあるんだろうし。
あとはそれで言ったらやっぱり読者がおじさんだからそれで文句言わないから成立してるっていうのもあるんじゃないですか。
まあね。どうなんだろうな。
若い子見たら多分おえってなっちゃうと思います。その今聞いただけでも多分。
いや、まあね、俺はおえってなってる割と。
うん、読んでるのは多分達夫さんたちでも読む世代のおじさんたちが読んでるっていうことですよね。きっと。
うん。だからただまあ。アニメとしてはレースシーンばっかりやってられねえっていうのもある。
まあね、それもあんだよな。うん、絵代わりっていう意味でね。
うん。
だったら恋愛絡めなくていいから、普通に可愛い子同士の会話だけで何とかしてくんねえかなって思うんだけど。
まあね、それはそう思うよね。それこそ、だから車好きな女の子があれレース見て語ってもいいじゃんって思うのよ。で、男が、いや、俺の方が詳しいって入ってくるんだけど、全然女の子の方が詳しくて、もう、やり込められちゃうっていうぐらいのでも、いいよねとは思うんだけど。そう
そ
う
そ
う、
あと、メカニックにめっちゃ可愛い女の子がいるとか。
ああ、いいね。あの、つなぎをさ、あの、腰で縛ってるやつ、
うん。いや、もう、だから、それ、国さん好きすぎるでしょ、昔から。
大好き。大好物。
ピアノ先生に言うのは酷じゃないですか、きっと。
まあ、
ピアノ先生
も、引き出しには入ってないでしょ、それは絶対。
あ、まあまあ、でも、もうあまりにも内容が面白すぎるんで見てますけどね。
そのギャップがちょっと強すぎるっていうのもあんのかもしれないね。
ただ、
人物描写と。
これね、多分サブスクとかで見てる人わかんないと思うんですけど、うん、テレビ版で見てると CM が入ってて、
はいはい。
しげの先生の最新作の、
はい、
漫画の告知が入ってんのよ。
あれ、ちょっとびっくりしたな。
で、スバルとスバルっていう作品なんですけど、
はい、はい。
ドライバーの一人が女の子なんです
よ。女の子なんだよね。
あら。
ありがとう。やっぱ、シゲの先生すげえと思ったけど。
ええって思った、すげえって思った。
うん。だから MF ゴースト見てさ、 86だ、トヨタの86だって言うんだったら、それちょっと詳しい人は BZR ってどうなのって思うじゃない、うん、
なる。
それを、これは、あの作品になってんだと思ってさ、びっくりした。すげえしげの先生と思ったもん。
すごいよね。いや、比嘉くん MF ゴーストを見てください。
見てください。
ほんとはね、妙さん見るんだったら、ちょっと見ちゃおうかな、もう、だいぶ前で聞きましたが。
あの、一気見できますよ、本当に。
あ、そうなんですか。
できる。
うん。
できる。
エビナキクラゲさん、熱文字編集部の皆様ごきげんよう。ただいま原作ゲームのファンとしてアニメを楽しんでいる作品グノーシアについて、
あ、グノーシアね、
好意的に見ていただいているようでニコニコしています。新規の人には初めて見る世界で期待感、プレイヤーには知らない展開でサプライズを、メディアミックス格あるべしというべきバランス感覚とクオリティには本当に驚くばかりです。
すごい。
ともすれば冗長で退屈になりがちな会話劇を飽きずに見られるのは一体どうなってるのか。花田十期が葉っぱね。制作はドメリカというまだ作品数の多くない会社のようですが、自分の中ではグノーシアのドメリカとして印象づく予感がしています。うん、第2クールもこれからクライマックスでしょうから、最後まで前のめりで楽しんでやろうと思っております。乱文失礼いたしました。それではということで、エビナキクラゲさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
グノーシア面白いのよ。
面白いね。見ちゃうね。
見ちゃう。
うん。
見ちゃうんですよ。
もうゲームとしてはもう、だいぶ前からもう超名作として。
やっぱそうなんだ。
有名なやつで、ね。いわゆる人狼系ですよね。うん、すごい、そうそう、裏切りの連会で、もう、うん、ずーっともうみんなゲーマーが押すぐらいの、超メジャー、メジャー、うん。ゲーマーの中では、ゲーム業界の中でもすごい、
うん、
で、まあ、やってます、聞いてからあれですけど。うん、だから、ちゃんとアニメになってて、として、できてるってのは相当すごいですね。
うん。
ああいう作品だからこそ。
そうだよ。
でもね、弾丸論破も面白かったですけど、やっぱり、ゲームの方が面白いっていうふうに思っちゃったりして。
あのね、
ああ。
グノーシアは、アニメ的な良さっていうのを結構活かしてると思う。あの、弾丸論破よりは。
うん。
あの、空間の描き方とかね。なんか漫画だとここまでできなかっただろうなっていうのをアニメでやってくれてるんで、すごく面白く見れてます。演出なのかな、
ね、でしょうね、きっとその演出の力というか、へえ、すごいな。
コバさん、二人ソロキャンプを見た感想を送ります。もうね、去年
はついに
もう我々で散々喋り倒した二人ソロキャンプ、
はい、国立チルドレンが、
はい、何も考えずに見られるアニメとしては毎週楽しく2クール見ていました。ゲンさんが雫の気持ちを受け入れ付き合うラストになるのは物語上仕方のないことなのかもしれませんが、それまでゲンさんが好意を示すような態度をしていたでしょうか。自分には全く読み取れませんでした。お前から言わせて悪かったな、俺もお前が好きだというゲンさんははっきり言って解釈違いです。正直見ていてはと口に出してしまいました。
あ、そう、
雫が押し切ったといえばそうなのでしょうが、がっかりしました。ゲンさんはここのソロキャンパーを目指してほしかったです。自分の夢を語ることすら躊躇してしまうふぬけには難しかったのでしょうか。雫との年の差云々よりも、ゲンさんのヘタレ具合にイライラすることが多かったです。元カノと付き合う時もおそらく女の方から言わせるか、成り行きで体の関係になってからも、特に言葉にしないでズルズル関係しているような節があります。まんまと最後まで見てしまってちょっと悔しい気持ちですが、結局ゲンさんのことを嫌いになれなくて、なんなら可愛いとすら思えて、彼のことを好きになる女性のこともちょっと理解できる気がします。ということで、コバさんからいただきましてありがとうございます。あの、忌憚のないご意見として、あの、我々もなんか真摯に受け止めたいと思います。
そう、いや、制作者の方、
ええ、まあ、あの、
そっち、あっち側の、
すべておっしゃる通りです。
用語ないんだ。用語ないんですね、お二人とも。
急なんです、とにかく。急なんです。
まあ、そう、たし、急っていうか、だから、あの、しずくちゃんが友達と、あの、三人でキャンプ行った時に、あの、スマートフォンの、あの、テレビ画面を使って、なんか、会話をする時があったじゃない。
うん。
その時に友達がさすがに、ゲンさん、あの、彼女のことどう思ってんのっていうくだりがあるのよ。
うざかった、うん、あれうざかった。
いや、そう、まあ、そういうような心配してたから、友達が、
うん。
うん。そしたら、まあ、ゲンさんはね、うん、いや、まあ、 その年の差云々あるんだけど、その自分は一人でずっとやってたんだけど、二人でやるのも面白いなと思い始めたのは、うん、まあ彼女のおかげだと。うん、で、まあ、そういう意味ではね、あの、彼女は特別な存在だっていう言い方をするのよ。
そういう意味では。それを聞い
た、うん、それを聞いた、しずくちゃんは泣いちゃうのね。喜んで。ただ、その、喜んで泣くっていう表情を、その、画面上で、ゲンさんが見たかどうかってのは、これ、描いてないんだわ。俺、ここ、ポイントだと思うのね。でも、その年、まあ、年だけじゃないんだけど、おいおいおい女の子に、うん、君は僕にとって特別な存在だって言ったら、それはどう考えたってさ、っていうのあるじゃん。
確かに確かに。
うん、でも、それ、まあ、現在嘘ついたわけじゃないから、あれなんだけど、おいおいおいおい若いしかも女の子にその言い回しはお前どうなんだっていうのあったから。ただ、それ、やっぱり、偽らざる気持ちなんだよ、彼の。
はいはい、
恋っていうかどうか、それはだから、恋かどうかは、この感情がどうかは、俺はまだわからないって言ってるのね。でも、特別な存在ではあると言ってんのよ。まあ、それがあるんであれば、
はい、
まあ、最後の最後で、
うん、
まあ、と思ったけど。
あなるほどね。
あそこでだって、ゲンさんはそういうふうに言ってるんだもん、はいはいはい。特別だとは言ってるんだよ。言っちゃったんだよねっていうところはあるから。
たださ、その、ゲンさんからしてみれば、
あ、
はい、
あの、喋る人間がいる時点でその人もう特別なんだよね、結構ね。
ほうほうほう。
だから、
そんぐらいのなんだよ
ね。あまあね。
友達っていうだけでもかなり特別な感じあるじゃないですか、原作に言ったら。
うんうんうん。
うん。
だから。
でも言ったら、友達ってみんな特別だぜ。
いや、そうなのよ。だから、俺はようやくあそこで友達ぐらいには昇格したのかな、みたいなね。
はいはい。
昔一緒にキャンプやって、うん、まあ一緒にはしてないけど、キャンプ仲間というかソロキャン仲間がいて、うん、
はい、
いる。
男でですよ。
うん。
まあソロくらいの立ち位置に来てんの。だから、うん、そっから異性としてっていうところがなんか紐づいてなかったんですよね。
まあ、ね、はいはいはい。
まあね。うん。
あと、なんか、それを聞いて、泣く女すげえ嫌いなんですよ、俺。
だから、それを言っちゃうなんだ。
すぐ泣く女嫌いなんですよ。
それはだから、しずくちゃんは惚れてたんだよ、もうだから。うん、だから、好きだって思ってた男の人が、いや、私のことどう思ってるかわかんないって思ってたら、いや、特別な存在だって言ったら、それ泣いちゃうでしょ。
いや、
だから。もう19、20歳なんだし、
国さんは花と夢の国の人ですから、それ多分許容だと思うんですけど。
許容。
許容だと思うんです。
うん。
いちいち泣くなよって思うんですよね、俺はそういう。い
や、だから、あれの泣いたところを、ゲンさんがはっきりと見て撮ったっていう描写があったら、お前、ゲン、何やってんだよって、マジで怒ったけど、俺。
おうおうおう。
いや、あそこまで言うんだったら、お前、キャンプどころじゃないと、やることあるだろ、先に彼女に対してって。
思うけど。だから、そうよ。だから、まあ、そもそも、なんか、友達に相談してんじゃねえよっていうのはあるんですよ、俺の中ではね。勝手に、うん。
はい。
勝手になんか、言うなよ、俺のことっていうのはあるんだけど。
うん、うん、うん。
ただ、そこまで追い込んでしまったゲンさんっていうのが現実としてあるので。
ああ、まあ。
もうちょっと、だから、その、二人でソロキャンはいいけど、俺たちの関係ってどうなんだろう、うん、俺は正直、お前のこと気になり始めてるよとか、うん、女として見ないように気をつけてるけど、とか、うん、あるいは単純に好きだけど、お前まだ若いし、付き合うとかそういうことは考えられないだろうから、もうちょっと年取ったら考えてくんねえか、うん、俺はそれまで待つよ、ぐらいのこと言ってもいいと思うんですけど、うん、そんな解消あるやつだったら、元カノと別れてないんだよね。
まあ、いや、解消っていうよりはやっぱ口下手なところもあるんじゃないか、あれ。言葉にできないみたいなところもあるんでしょ。
いやー、クミさん優しいなぁ。まあ、ゲンさん確かに国的なところあるからね。わかりますよ。わ、うん、かりますよ、うん。
それだから、その、女の子の方がグイグイグイグイ、私は好きですっていう気持ちが、あからさまっちゃあからさまだから、むしろ男の方が、いや、俺はキャンプだけなのにグイグイグイグイ来てる感じで、でも、グイグイ来てるって言ったって、そんなに俺のことを男として好きっていうグイグイなのかっていうところもあるんじゃない？そうするとなんか先んじて、俺はお前を女として見るのはとかっていうのもタイミング的にいかがなものかっていうのもあるような気がしますけどね。
いいですね。比嘉くん。
いやこれハイボールを3つ欲しいです
ね。本当でね。
ハイボール3つ入ってちょっ
と。もうね。3人足して150歳以上になるというおじさんたちがですよ。
本当だよ。
もう。二次元の恋愛を見てギャーギャー言ってるわけですよ。
そう。人の恋人とやかくね。
そうですよ。
言いたい。
なんかね、なんかそういうのを言いたくなる何かがあるんだよ、
あれ。あるんだよな、あれ。
これ狙ってやったらやばいですけどね、脚本家の方とか。
いや、もともと原作を尊重なんだとは思うんです
けど、うん。ああ、そうなんですね。
うん。
じゃ原作から弱かったんですね、その辺が。
じゃあ最後いきます。
はい。
国に聞けということで、女の子は前髪に気を使うさんからいただいております。
いいお名前。
本年よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ネオカッパ、エビテール、ノレンメなど、キャラの髪型にナイスなネーミングをする国さんに質問です。ノレンメというのは、前にかかった前髪の分け目、または隙間から目が見えるキャラクターの髪型のネーミングです。昨年やたらと前髪で片目を隠したキャラが多いと感じました。渡里くんのバツバツが崩壊寸前の立花さつき、青のオーケストラの青のはじめ、笑顔の絶えない職場ですの佐藤楓、友達の妹が俺にだけうざいの月の森真四郎、ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃんの石川ルナと、私が視聴した作品だけでも5人もいました。古くはゲゲゲの鬼太郎や、の鬼太郎やサイボーグ009の島村ジョーなどがいますが、国さんは前髪で片目を隠す髪型に何か独自のネーミングをつけていますか？また今列挙したキャラたちは基本右目が見えている設定になっているのですが、なぜだと思いますか？ということで、国に聞けのコーナーにいただきました。なお、比嘉さんにもお聞きしますが、前髪があった頃に片目を隠していたり、目にかかるまで前髪を伸ばしたことはありますか？
僕の中学までは実はずっとあの、坊ちゃんがやったんですよ。ずっと。
あー、でも似合いそう似合いそう。
結構長髪、まだ言いませんけど、なんですけど、でも前髪がね、目にかかるまではいかないですね。
あー、そうなんだ。
はい。行ったことないですね。あと頭、毛を、前髪あった時ですら、髪をかき上げるみたいなことはしなかったんで、どっちかというと、眉毛パッツンぐらいの感じの、だったんで、目を隠れるっていうのはちょっと、あれですね、もう、異次元の世界ですね。
ちょっとね、
最近確かにそうね、ちょっとあれ、ね。
公式サイトからいろいろキャラクターの画像を持ってきてくれてるんですけれども、うん、はい、これ石川ルナ、月の森真四郎、はい、
スパイファミリーのフィオナさんも片目隠れ
てる。ああ、そうだね。
確かそうだよね。
青の星目。
うん。
橘さつき、いいね。
うん、いいね。
すみませんね。ルパ、どうでしょう。
そう。
多いね。
片目。まあ、この前髪の感じですから、加減の月とか。
絶対浸透しねえだろうな。加減の月ね。なるほどね。まず、その、
言いにくいよね。
加減の月でこの形をイメージできる教養のある人がどれくらいいるかですね。
そうですね。
そうね。固め。
加減の月。
いや、でも、エビテール、ネオカッパ、なんとなく言わんとすることはわかるというやつですからね。加減の月、なんとなく言わんとすることはわかる。いいですね。はい、ということで、国に聞けのコーナーもありがとうございます。はい、まあ、ちょっとね、今日長くなってしまいましたけれども、国さんあるいは比嘉くんにまた聞きたい月一の編集部、ぜひ第2週までに送っていただければ読めると思いますんでね、2月の第2週までメールお待ちしております。さあ、比嘉くんから何か、お知らせありますか？
お知らせじゃないんですけど、磯見さん、呪術回戦アニメしか見てない方は単行本を読んでくださいというのを強く言っておきたいんです、ね。
お呪術回戦、単行本。
ちょっと今、ええことになってますんで、ま、漫画派
の。あ、原作の方が？
はい。いや、違います。原作はもう最終回したんですよ。完結してるんですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、ちょっとあったら来月喋りますけど、ちょっとね、皆さん。
わかりました。呪術回戦ね、メールも来てました。
ですよね。あれ、はい、すげえ喋りたくなりますよ、あれ。すごい。
なるほど。
いろいろと、はい。
皆さんもね、ぜひ思うところある人はメール、熱文字@gmail.com までお願いいたします。
はい。
国さん的にお知らせはありますかね？
来月、2月か。2月の21、はい、22？ 土曜日、日曜日に、あと、鳥取県の米子に行って、
はい、あ、そうです。
ちょっとトークショーなどをやりますので。
米子映画
地編。米子映画地編ですね。はい。ぜひ、近隣の方
も行きます。はい。よろしくお願いします。比嘉くんはちょっと来られないんですけども。
そうですね、ちょっと別
件、ね。はい。国達夫は参ります。
はい。
それと、まあ、さっきもね、メールでありましたけれども、割り見て2月の1日締め切りだそうです。ぜひ、皆さん、投稿よろしくお願いいたします。といったわけで、今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は以上でございます。お疲れ様でした。
あなたの困った解決します。II パソコン、iipc.net まで。悩んでる暇があったら、動き出せ。